はい、先ほどですね、再度確認したいと思いますけども、この都合が入るとこう邪険になるというのはですね、都合がなくなっても計らいがなくなっても邪険がすぐ正見に変わるということではないということです。これよく知っていただきたいと思うんですね。都合が入るとこの邪険を正見に変えにくくなるということなんです。例えばさっきの偉大のね、偉大の合格させたいお母さんならば、やっぱり都合が入っているわけですよ。この子をその偉大に合格させないと私は白い目で見られるっていう都合が入っているわけです。でこの都合が入ると正しく見れないわけですね。もういう合格させないといけないと、ね、
子供の実力が見えない。
そうそう、もう子供の姿が見えてない。自分の都合で子供の状態を見てしまうと、子供は偉大に合格させないといけないんだと、こういうふうに見てしまうと。でそれが都合がなくなったからといってもね、計らいがなくなったからといってもその邪険が正見になるわけじゃなくて、やっぱり偉大に合格させた方がいいと思ってると、ね、だけど子供がいや僕は全然ダメなんだよと、大学に合格できるだけの力がないんだと言った時に、ああそうなのっていうことで邪険を正見に変えることができると。なんでかって言ったら計らいが入ってないから。計らいが入ってないってことは、そういう思い通りにならない結果になったとしても、このね阿弥陀仏の代悲によって私の心が支えられているので、計らいが入らずに済むわけです。こういうことですね。すべてはこの代悲を受け取ることさえできれば、ね、代悲を受け取ることさえできれば。私たちはですね、救われるわけです。救われるっていうのはこの計らいを捨てることができるんです。だから邪険を正見へと変えることができるし、煩悩を少なくしていくことも可能なんです。じゃあなぜ代悲を受け取ることができないのかというと、結論から言うとですね、それは私たちがですね、この計らいから言うと悪をやっているという自覚がないからなんです。
やっている自覚がない。
そう、なぜかというと自分の姿がわからないから。
例えばその偉大へ息子としても入れたいっていうお母さんがその周りからの目っていうのを感じることができてないっていうこと。
このお母さんのことで言うならば、何としてもその子供を大学に行かせ、偉大に合格させたいと思ってるのはこの子のためなんだと思ってるからなんです、
その裏に自分の心もあるっていうのが、
その裏には自分の醜い心がね、責められたくないという心があるっていうことがわからないから、
心が見えてない。
そう、その責められたくないからやってるっていうのは非常にいわゆる悪人じゃないですか。そういうものこそ責められるべき人間ですよね。見捨てられるべき人間なので、そういう自分を隠すわけ。
自分のその悪い心で子供を操ろうとしている、その醜いところを、
そうそう、きれいに隠して、いや自分にも隠してこの子のためなんだと思わせてるわけ、だから自分の姿が見えてないわけ。 これを仏教で狂慢って言うんですよ。この自分の悪の部分をこう綺麗にこう隠してしまう心ね、これを狂慢って言うんです。
自分は悪くない、
そうそう、自分はそんな悪い人間じゃない、だから自分の都合のいいように物事を見て、なおかつ自分は悪くないとうぬぼれてと、いうのは邪見狂慢のものって言ってね、創心経では邪見狂慢の悪衆生は心経を授受することを甚だもってかたしと、こういうふうにあってですね、結局自分の姿が見えていないことに全ての原因があるわけです。そこで十九眼、私たちの計らいをなくしていくためには自分の姿を知らせればいいんだ、ということがわかるんですね。自分の姿って何かというと、物事を都合のいいように見る、そして自分は良いことしかやっていない、悪いことなんてやっていない、間違ったことなんてやってないとうぬぼれている自分の姿を知らせれば計らいを捨てることができるわけ。なぜかというと、計らいっていうのはね、計らっているという自覚がないから計らえるわけ。計らっているという自覚ができればですね、あ、これ計らいなんだって言って捨てることができるわけ。こうね、捨てることができる、ね、この計らいの入った善を造業って言うんですよ。でこの造業が造業だと分からんからね、造業を捨てることができない。計らいが計らいだと分からんからね、計らいを捨てることができない。自分の姿が分からんから計らいが計らいだと気づかない。これが計らいだと分かれば、あ、計らいって非常に醜いなと思って自分で捨てようとするんです。なぜかというと、自分はこの不思議な感覚なんですけどね、計らいっていうのは非常に醜い行為なんですよ。狂慢っていうのは自分は善人だと思ってるわけ、わかります？計らいだと気づくと、私は狂慢でうぬぼれているので、これは違うと、私のね、うぬぼれ心とは思わないけどね、自分はこんな悪い心を捨てないといけないと思うわけ。それが捨てられないと狂慢が叩かれるわけ。
それなんと自分中心で考えてるんだろうと気づくわね。
気づくと、あ、こんな悪い心を捨てないといけないと思うのは狂慢の心なわけ。で、捨てられなければ狂慢の心が叩かれるわけ。つまり自分の姿が知らされれば、邪見か狂慢のどちらかが叩かれるわけ。ね？計らいが計らいだと気づいていけば、邪見か狂慢のどちらかがね、崩されていくわけです。つまり、計らいを計らいだと気づかせていく。つまり自分の姿が見えてきたらね、それを捨てることができるわけですよ。ところがね、自分の姿が見えてくると、こんなお粗末なやつは助からないんじゃないかという疑いが起きてくる。その疑いを晴らすのが二重だ。
邪見と狂慢を知らせる。
そう、だから十九眼によって邪見と狂慢を知らせてですね、二重眼でそんなやつは助からないと思ってる、私の心に疑いを晴らすと同時に、大輝の心をですね、その相手の心に届けることが少しできるわけ。だから重眼を聞いてですね、自分の姿が見えてきて苦しくなってきて、二重眼の教えを聞いて心が楽になると。この楽になるというのは、それだけ大輝が私の心にこう届いたってこと。また十九眼を実践していくと、自分の姿が見えて苦しくなってくる、二十眼の教えを聞いて心が楽になる、 そして、ね、少し唾液が届くと。でこういうね、もうめんどくさい作業を何回も繰り返していって、唾液がやがてね、伝わるわけです。
少しずつね。
そこで、この一番の要ですね。要が十九眼の教えになります。で、この十九眼の教えは要の教えなので、これを陽門と言われるんですね。とても大事なところなので、よく聞いていただきたいと思います。十九眼って一体何か、何をするのが十九眼なのか、ということですね。そうで、これをですね、結論から言うと、十九眼とはですね、自他を分ける、これがですね、十九眼のポイントです。そう、自分と他人を分ける、こんなことね、当たり前じゃないかってね、思うでしょ、思うでしょ、それがね、分けてないんです。
ごちゃごちゃなんだよ。
そう、自分と他人がしっかり分けられてないから、自分の子供に対して執着が湧いてくるんですよ、ね、それは自分の一部のように思ってるんです。だから自分と他人がしっかり区別されていないんです。これがね、また結婚したら奥さんに対してね、自分と他人がしっかり区別されていないから言ったら分かってもらえるだろうと思う。で、これ何でも言ってしまう。それは自分の一部かのように相手のね、人を思ってしまうわけ。
女って特にそうなんだろう。
まあそう思う傾向があるわけですよね。だからこれは一体自分のものか、これは人のものなのか、それをしっかりと分けていくっていうことがね、これすごい大事なことなんです。そこで自分のものって何ですかと言ったら、自分のものというのは自分で管理しているものだけなんです。
何もないんだし、
いや何もないわけじゃないです。何もないわけじゃないですよ。人のものっていうのは何かって言ったら、人が管理しているものは人のものなんです。こういう明確な基準を持って、物事を見れるようにしていくことが十九眼の教えの要になってるわけですね。これなんでこんなことをするのかっていうと、こういうことをすると、この世界の中から自分を切り離して見ることができるんです。自分を切り離して見るってことは自分の姿が見えるってことなんですよ。
客観的に見える。
そう。そうなんです。はい。これが十九眼の教えのもう要中の要なんですよ。つまりこの世界っていうのと私っていうものがもう混同しちゃってるんです。これこうやってだから、どこまでが自分でどこまでが人かっていうのは分かってないわけ。例えばね、これ私のお金で買った、じゃあ自分のものと思ってるんです。そうするとお金を出したものは全部自分のものになっちゃってるわけ。
そうだね。
それをですね、例えば他の人が管理していたとしても、これは俺がお金を出したものだから俺のものっていうな。そうすると、お金さえ自分が出してしまえば全部自分のものにできるわけね。それを使っている人も、俺のものを使っている人だから、当然言っていいってことになって自分のものになってるわけ。
それが自分で管理しているものと思ってしまう。
自分の管理じゃなくて自分のものだと思うわけ。つまり、自分では管理できていないものなんだけど、自分がお金を出して買ったものはもう自分のものだから、それを使っている人もその何ですかね、自分の意思をちゃんと伝えておかないといけなくなってくる。
あ、じゃあ 分けれてない状態がまずいんだよね。時短が分けれてない状態が。
そう、そうするともういわゆるもうこの世界っていうのは自分のものばかりになっちゃってるわけ、うん、当然当たり前なんですけどね。自分でお金出したものを自分のそばに置いてあるから全部自分のものなんです。
家なんて自分の経営とか、
そうそうそう、だから自分の農場、自分の家、自分のもうトラクターとかね、全部自分の
家族とか、
そう、自分のっていうふうにね、うん、いわゆる自分がお金を出したし自分がいろいろ世話をしたものは全部自分のっていう世界になってるわけ、うん、だから自分のものだから当然自分の思い通りに しないといけなくなってくるんです、
うん、そうだね。
だけど仏教ではですね、自分のものっていうのは自分が管理しているものだけなんです、うん、管理できているものだけが自分のものなんです、うん、そういう発想でいくとですね、これを自分でお金を出したけれども自分で管理できていなければ自分のものではないんです。自分のものではないってことはどういうことかというと、自分のものではないものは自分の思い通りにはならないってことなんです。自分が管理しているものしか自分の思い通りになってないはずなんです。世の中ってそうなってるはずなんです。そうでしょ。だって自分の体は自分を管理してるから自分の思い通りになる。自分の体でもちゃんと自分を管理していなければ私のように風邪をひいてしまってね、うん、思い通りにならないと、うん、いうことになっちゃうんですよ。
管理できてなければね、うん、思い通りにならないね、
うん、だから自分の服だって自分が管理していれば自分の思い通りになる、うん、でも奥さんに管理してもらっていたならば自分の思い通りにならないことがいっぱい出てくる。つまり自分の思い通りになるものは自分が管理しているものだけになるんです。この明確な基準で、物事を見たときに、じゃあ自分の子供は自分が管理しているものなのかってことですね。それは小さい時は自分が管理していた、うん、それはその時は自分のものだったんですよ、うん、だけど大きくなって自分の意思で動くようになってきた、うん、それは自分で管理できていない、それは自分のものではないと、うん、それは人になるわけです、うん、
この自他は本当の個人と個人、
そうです、個人っていうのはもう個人のもの、ものも限定してね、うん、どこまでが自分のものと言えるのかっていうことなんです、うん、でどこまでが人のものなのかっていう明確な基準を作っていくってことです、うん、明確な基準ができれば自分から他に対して思い通りにしようとする心が全部計らいだとはっきりするんです。
そうか、自分の都合のいいように動かしたいと思っちゃう、ね、
そう、ここからここに働きかけているものが全部計らいになるわけ、うん、すべてね、うん、自分から他人に対して働きかけているもの、これがすべて計らいになるんですよ、うん、
自分の都合のいいように動いてほしいと望むんだよね。
そう、ただし実際は他人だから思い通りにならないんですね。
そうですね、
思い通りにならないはずなのに思い通りになると思ってるのが計らいなわけ。計らいっていうのは思い通りになると思ってやってるんですね、
うん、思い通りにしようと、
そう、思い通りにしようっていうのは思い通りになる、なるんだと思ってこう働きかけていくわけ。
そうだね、うん、ならんと思ったらしないわね、
はい、ところが自他をちゃんと分ければ他は思い通りにならないとはっきりするわけ、
うん、
だから思い通りにならなくてもいいとなるんです、
うん、だからい
そう、計らいがなくなる、というよりも思い通りにしようとしていた自分が見えて落ち込むんですよ。
今度落ち込むんだ。
そんな計らいがなくなるわけないじゃないですか。計らいがなくなる、計らいがなくなるのは二重がいらないですよ。だから自分から他人に向けて思い通りにしようとする心が全部計らいなわけ。本当は自分だから、ここすごい大事なんですよ。この計らいっていうところがね、十九眼ってのは一体何かって言ったら、自他をしっかり分けていくと、自分と他人とをしっかり分けるっていうのが十九眼のポイントなんです。で、自分から他人に向けてですね、他人に向けてこうしたいと思うことは全部計らいなんです。だけど自他をしっかり分けて見れるようになると、計らいが計らいだと分かってくるんです。
でも他人なんて自分の思いにならないでしょ。
いや、それがなると思ってるのが計らいなんですよ。
なるわけがないって。
いや、なるわけがないってさ、それがなると思ってるんですって。
思ってついつい言って思い通りに並んで腹をかけて、
そうそうそうそう、で思い通りになると思ってんの。
思ってんの。
なだって自分の一部なんだから。自分の一部ぐらいに思ってんだから、そう思い通りになると思ってんですよ。
親子とか夫婦とかね、
そうそう。思い通りにならんのは分かってないからだと、もっと強く言ってあげれば分かるんだろう、こういうふうに思ってるんです。
納得いかないな。
はい、
納得いかない
な。なるわけないもんだ
って。いや、それがなると思ってるんです。
思ってるの。
うん、
腹立つね。
思い通りにしようとね。
うーん、不思議だな。
そう、
そう。
で、思い通りになると思ってる、うん。なぜかって言ったら、自分と他を分けられてないから、うん、だから自分と他を分けるっていうのはね、
うん、
これ非常に私たちにとって安心するための方法なんです、うんうん、だって自分と他人をしっかり分けれたら、うん、自分のものはこれだけだとはっきりするじゃないですか、うん、これだけはっきりしたものだけをちゃんと管理すればいいんですよ、
自分でね。
つまりこれだけが私の責任の取れる範囲なんです、うん、
大したないね。
大したないっていうことが分かれば、そんなに私たちは頑張らなくてもいいわけです、うん、ところがいろんなものをこう抱えたりするとね、これが自分のものなんだってこうやって一生懸命こう増やそうとすると、これ全部抱えないといけないじゃん、うん、これ全部抱えて自分のものってこう思ってると、うん、もうこれを全部支えるために、うん、もうニッチもサッチもいかなくなるわけ。
疲れるからやめた方がいいな。
いや、だって自分の思い通りになると思ってんだから。
あ、そっか、
うん、思い通りに並んで、お前も手伝え、お前も手伝えって言って、
そうそうそうそう、
引き込むんだよね。
そうそう、だから自分の思い通りになるところはどこまでなのかっていうことを知ればね、うん、これが自分を知るってことなんです。だから仏教っていうのは自分を知る教えなんです。自分を知るっていうのは、いわゆる自分の思い通りになるところはどこまでなのかっていうことを知るんです。
自己管理ができる。
夫婦だってそんなものになるわけないもん。
いや、それが自分のものだと、自分のものだと、向井さん思ってるじゃないですか。ご主人だってちょっと言えば運転してくれると。
いや、そう思ってくれるわ。
いや、それは自分のものなんですよ。
どうしたらいいこと。
いやいや、そう、自分の思い通りになると思ってるわけ。ね。だからその、自分の一部になっちゃってるわけ。
でも、そこまでの
自体で自分の一部。
自分の一部になってるわけですよ。
そこ、それだけ。
そう、自分の一部になってるわけ。
乗せてくれるだけ。
自分の一部になってるからね、うん、なかなか感謝できないわけですよ、いろんな意味で、うん、
ああ、そっかそっか。
それを感謝してるよ。
いや、それ以外のところでこう。 だから自分と他人が分けられてないわけ。だから自分は思い通りになる。
分ける。
分ける。
その方が気持ちいいですよね。
だからその自他を分けるためのさまざまな方法として整理と掃除があるわけ。だから整理をしてきなさい、整理をしなさいっていうのは自分の思い通りになる範囲をしっかり知りなさいってことなんです。だ物を捨てていくことによって自分が思い通りになるところはどこまでなんですか。 CD だったらね、どこまでが管理できてるのかと、お金だったらどれぐらい管理できてるのかと、部屋だったらどれぐらいの範囲が管理されているのかと、家だったらどれぐらいのところが管理されているのか、食器だったらどれぐらい、本だったらどれぐらい、自分が思い通りになるところはどれぐらいなのかっていうことを知るっていうのがね、これが自分を知るってことなんです。それ以外は思い通りにならないんです。
大したね。
自分では管理できないところ、つまりそれは他なんです。それで実他がはっきりするんですね。でさらに掃除をしていくことによってね、掃除をしていくことによってですね、自分を管理するっていうことは使っていかないといけない、きれいにしていかないといけない。放っておいたらね、自分の、ね、ものっていうのはですね、いつも使えなくなっていく。体でもそうですね。こう使わないでいるとね、こう、だんだん動かなくなっていくわけですよ。だから自分の思い通りになるものっていうのは、使わないでおいたらね、使えなくなっていくんです。掃除っていうのは、その自分のものをいつでも使いやすくしておくために使うことなんです。それがね、あまりにもたくさんのものを抱えるとね、全部使うことはできないから、どんどんと使えなくなっていくんですよ。自分の体が一番最初に使えなくなります。私の体もね、ワンセッポばっかりすると口は動くと、ね。口はもうね、いつでも滑らか。ね、頭もこう滑らかに動くと。ところが体動かしてないからね、足腰がこうね、やっぱり動かなくなってくる。ね、同じ姿勢だから背中もちょっと痛いぞと。こういう風になってくるのは、それは、自分のものを自分でちゃんと管理できてないから。だから自分のものを管理していないと使えなくなるんです。だから、あ、自分がちゃんと管理できるものっていうのはね、いつも使っているものだけなんだと。それだけしか思い通りにならないんだ。あ、この世界っていうのはね、結局自分の思い通りになるものはほんのわずかなんだっていうことが分かるとね、人間謙虚になるんですよ。この傲慢っていうのは、いわゆる自分のものがどんどん増えていくとね、うぬぼれていくんです。邪見っていうのは、いわゆる自分のものが増えていくとも思い通りにしようとしていってね、真理が正しく見えなくなる。それを自分のものっていうのは、自分が今管理できているものだけなんだと限定することによってね、ほんのわずかなんだっていうことを知るんです。
自分の大きさの分かるよね。
そう、身の丈が分かる、その身の丈が分かったことをですね、仏教では謙虚って言うんです。謙虚って言うんですね。謙っていうのはね、自分の身の丈を知るってことです。自分っていうのは非常にこう、ちっぽけな存在なんだ。胃の中の蛙だったんだっていうことを知るってことです。恭っていうのは、人に対する敬いの心を切る。なんでこんなちっぽけな人間がいろんなことができたのか。それは、いろんな人たちが私を助けてくれたからです。例えばこうやって説法できるのもですね、私が頑張ったからじゃないんですよね。そうじゃなくて、私を支えてくださった人たちが何人もおられてね、その人たちがそのいろいろとね、心をかけてくださったから、私は今こうやって説法ができる。だから私たちはね、この説法してるこの部分だけを見てね、どうだ、俺しかできんぞと、こういうふうにうぬぼれるわけです。だけどそうじゃないんだと、こうやって説法ができるのは、 それはいろんな人たちがね、経済的にも精神的にも肉体的にもね、支えてくれたおかげなんですね。私がやっていることはほんのわずかなことしかできてない。そんなほんのわずかなことしかできていないんだけどね、だけどこういうね、役割を与えてくださったっていうことは非常にありがたいことなんです。だから人に対する敬いの心を忘れてはならないわけですね。人に対する敬いの心を忘れなければ大きなことができるようになる。一人の人間ができることはちっぽけだけどね、人を敬う心を忘れなければ人はですね、手伝ってくれるんです。だから大きなことができるようになる。それをね、自分が何とかしよう、自分がもっと頑張ればできるんだと、こういうふうに思う心はですね、そう、うぬぼれなんですよ。そうじゃなくて、自分ができることはほんのわずかなんです。だから自分の思い通りにならないことばかりなんです。だけど比較的自分が思い通りになっているのは、いろんな人たちが支えてくれているからなんです。その支えてくれている人たちのことを決して忘れてはならない。そしてそれに対する、その人たちに対する敬いの心を持つことを謙虚って言うんですね。だからこの自他を分けるっていうのがですね、これが十九願の要なんです。要の部分なんですね。でこの自他がだんだんこう仏法を聞いていくと分かってくる、また仏法を実践すると分かってくる。そうすると自分の姿が見えてくる。そうするとじゃあ素直に認められるのかと、自分の姿を素直に認められるかと言うと認められないんですわね。だからこの第二領受経の二重眼の部分でね、どういうふうなことが書いてあるのかというと、70ページですね、左から 1,2,3,4 行目にですね、謙虚にしてってこう書いてあるんですけど、謙虚にして書いてありますよね。謙虚にして聞いて奉行しって、ね、これがいわゆる自分の姿が知らされてくると、なんていうんですかね、謙虚になってくるわけです。ところが私たちは自分の姿がなかなか認められない、ね、なんで認められないかというと、凶慢と兵と懈怠とはってね、持ってこの経を信じがたしと、自分の姿を認めようにもうぬぼれ心があってってことですね。凶慢、うぬぼれ心があって、認めがたい。兵っていうのはね、直さなくちゃいけないと分かっていても直せない。懈怠っていうのはね、いわゆるもう自分のね、心を変えるということに関してはね、どこどこまでも怠ける心しか出てこないと、自分の心から心に流されてしまう。だから私はダメなんだと思う。だから私はね、ダメなんだと、ね、自分はね、こういうふうに、頑張ってもできない、ね、うぬぼれ心があんのどうしようもないんだと、ね、もう直そうとしても直せないからダメなんだと。そこで阿弥陀経に何て書いてありますか。これ阿弥陀経に、これ177ページ右から3行目、これ右から3行目にね、これ何て書いてありますか。正善根福徳の因縁を持ってはかの国に生まることうべからずと。あなたがいくら頑張ってもね、あなたのやった善で浄土に生まれるわけじゃないんだから、大丈夫。ね、わかります。 何が言いたいか分かります？あなたがダメだと思っているのはあなたが勝手に決めた計らいによってダメだと思ってるだけなんです。わかります？あなたがダメだと思ってるのは仏から見てダメだと言うんじゃなくてあなたの計らいでダメだと思ってるんです。
大丈夫と思えば
ね。そのあなたの計らいが間違ってますよって意味なんです。だから大丈夫って意味なんです。
大丈夫が聞こえないから計らっちゃうんだね。
わかりました。何が言いたいかわかりました。わかりました。自分の姿が見えてくると計らいを起こすわけ。これじゃダメだと、
自分の姿を見えてくるから見えてきたからこれじゃダメだっていう計らいを持つ。
そうそうそうそう、自分の姿が見えてきたから計らいを起こしてこれではダメだと思うわけ。
じゃダメだ、
うん、うん、ね、自分の姿が見えたから計らいを起こして自分はダメだと思う、うん、このダメだと思っているのはあなたの計らいでダメだと思ってるわけ。何を捨てたいんですか？
計らい
を捨てたい、うん、ところがだからあなたがダメだと思っている心が間違いだったと分かれば計らいが去るんですよ。
分かればね
そう、ダメだを大丈夫だに、
そうダメだを大丈夫に、大丈夫だと、
うん、変われば
つまりあなたがダメだと思ってるだけなんです。
いつでも来いっても手広げてくれてるのに、
あなたがこれじゃもうダメだと、俺はもうダメなんだと思ってるだけで、仏様はうんうんそれでバッチグーとそう見てるのに、私たちは計らってこれはダメだと思ってる。ね、ダメだと思ってるのは仏様は大丈夫だと言ってるんだけど、私はうんダメなんだよ、私はダメなんだと、こういうふうにダメだと思ってるだけなんです。ちょうどね、大学受験は合格してるんだけどね、自分の気持ちとしてはね、不合格なんだ、不合格ダメなんだ、ね、合格通知が来てもこれは嘘だねこう言ってるのと一緒なんです。
何も信じられないんだよね。
だから自分がダメだと思ってるってことは、それだけ自分の姿が知らされてきてるんだから、もうベリベリグッドな状態なわけ、うん、
知らされてない時はダメだもの気持ちも来てこない、
ね、知らされない時はもうこの調子この調子って思ってるわけです。自分はダメなんだって思ってるってことは、それだけ自分の姿が知らされてきている、それだけ信仰が進んできている、それだけ大悲に近づいている、とてもいい状態なんです。
それはもううんってなって聞いてるんだから、どうしようもない
ね。もう一回こうちょっと大無量寿経を見てみますか。この大無量寿経の70ページですね、いいですか、左から1行目ですね、いいですか。声聞あるいは菩薩、よく声聞を極むるなし。声聞あるいは菩薩っていうのは私たちのことです。私たちはですね、仏の知恵を持っていない、ね、よく極むるなしっていうのは仏の知恵を持っていませんよと、ね、それを例えるならば、例えばってね、生まれしより、生まれてより召したるもの、 生きて人を街道せんと思うがごとし、うん、ね、生まれた時からずっと目が見えない人がですね、誰かを引っ張って道案内しているようなもんだ、うん、誰って自分のですよ、もちろん自分はね、こっちに行けばほら幸せが待ってるよって、うん、誰がって目の見えない人がこうやって、うん、ほらこっちだよと、こっちだよとね、うん、だからもう自分の中ではこっちに行けば幸せになれると思ってるわけ、目が見えないのに。ね、でこの後に如来の智慧界は人工にして外定なし、二条の測るところにあらず、ただ仏のみ一人妙了せりってね、仏の智慧というのは深くて広くてですね、そこが知れないと、あなたはその力によって流されてる、あなたが今その心になったのも阿弥陀仏の深い知恵によって起きた心なんだ。
導かれてるっていうこと。
そう、導かれてそういう心になった、うん、そういう疑いの心やそういう落ち込む心が起きてきたのも、それは阿弥陀仏のお力によってそういう心になった、うん、だから二条の測るところにあらず、あなたがあれこれ測るんじゃねえっていうことです。
たっぷり出てるからね。
ただ仏のみね、この仏様の御心が分かった人しか分からないんだ、うん、ね、たとえ全ての人がですね、その具足して皆道へっていうことは仏の道に入ったとしてですね、上へ清らかな知恵を持って、空の悟りを開き、お香に、長い間仏の知恵を思い、力を極め功節を極めね、一生懸命頑張って話をしてですね、命を尽くすといえども、それだけたくさんの間一生懸命話をしたとしても、善知識がね、あなたにはわからないんだ。何をって言ったら、仏の知恵っていうのはね、全ての人を救っているってことです。格のごとくして症状に至るってね、このようにして清らかな世界に入っていくことをあなたはわからないんだ。ね。でも考えてみなさいと。ね。人間の命を得るということは、はなはだもって難しく。仏の世ってね、仏法を聞かせていただいているということも、滅多にないことだと。ね。そしてあなたが求めていることは、信心を得ることなんだ。それは最も難しいことなんですよと。だけどあなたはそれを求めて人間の命を持った、仏法を聞かせていただいた、ね、あとは信を得るだけじゃないかと。もし聞かば精進して求めよ、ね、もしあなたがその信を得るための教えを聞いているならば、精進して求めよ、頑張っていきなさいと、大丈夫ですよと、こういうふうに言われているわけですね。だから計らうんじゃないってことですね、うん、ダメなんだと計らうんじゃないってことなんです。ダメなんだというあなたの計らいは間違ってるから。正しい知恵を持って計らってるわけではなくてね、
計らいを捨てよ、
そう、計らいを捨てよっていうことは、ダメだと思う気持ちをですね、あ、これが間違ってんだと、あ、ダメだと思ってることが間違いだったんだ、あーって感じでね、捨てなさいってことなんですね。今こういう心になっているのも、それは自分の姿が知らされてきてるんだから、だから当然なんですよ、今のこういう心になるのはね。でそういう心になったとしてもね、だからダメなんじゃないんですね、だからいいんです、 だから大丈夫なんです。安心して求めてきなさいと。そうダメだと思う心が計らいなんです。それを捨てればじゃなくて、そういう心を起こしてるから大丈夫だと思えばいいんです。
そう
捨てるんじゃなくて、捨てるんじゃないんです。それじゃなくて、そうする捨てるんじゃなくて、そう、そういう心が起きてるから、ああやっぱり仏の知恵がないからこういうことで計らいを起こしてるんだなと
認めればいい。
認めればいい。ああもう自分はねこれでダメだと思ってるから、あだから大丈夫なんです。
計らいを捨てれると思ってることが大間
違い。計らいを捨てると思ってるのが大間違いでね、計らいを起こしてるっていうことは間違いなく自分の姿が見えてきてるから、あじゃあ私って救いに近づいてるんだわと。
説かれたお経通りに進んで、
そうお経通りに進んでいると
幸せだ。
教満平定懸台の心が見えてきますよって、あその通りでございますと。
じゃあ次はって何を読んできますね。
あなたがそういう計らいを起こしているのは、あなたの知恵がね仏の知恵よりも勝っていると思ってるからなんです。ね、仏様は大丈夫と言ってるんだけど、私は仏の知恵よりも見なかった。
それはないし、
だから私は間違いだと。
そ
う、計ってる。ね、これは偽証というわけです。つまり仏様は大丈夫だと言ってるんだけど、大丈夫と思えないのは自分の善悪の基準が仏様よりも確かだと思ってるから。
そう、
そう、そこが間違いなんです。
そこが間違いだから、
うん、だからダメだと思ってるってことは大丈夫ってことなんです。
ダメだと思ってるっていうことは大丈夫なんだ。
そう、うん、はい。そうなんです。これが二重感、いわゆる疑いを晴らすってことはこういうことなんですね、うん、あなたは阿弥陀仏の力よりも自分を信じているからなんです。自分の心を信じているから阿弥陀仏は大丈夫だと
言っても信じれない。
そう、信じれない。自分の方が正しい。
自分の方が阿弥陀仏上だから。
そう、自分の方が阿弥陀仏よりも上だから。
だから大事に会うことができない。
そうですね。だけどそういう疑いの心が起きているってことは、それはそれだけ自分の信仰が進んだからなんです。だから
うなるかしかし
大丈夫です。安心して求めていきなさいと。
自分の心の方しか見えないからね。
うん、大丈夫ですよ、信じて進んでいきなさい。こういうふうに言われてるわけですね。
大丈夫と言ってるんだから大丈夫。
そうそうそう、大丈夫と言ってんだから
大丈夫
と言ってんだから、いずれも飛び込んでこいって言ってもいい。飛び込んで、
いやいや、そうじゃなくて、こういう疑いの心が起きてきてダメなんだと思うのが、それがいわゆる信仰が進んだらみんな起きますよと、だから大丈夫ですよって言ってるわけ。それが晴れたら救われるんですから。晴れたらね、偽証が晴れたら救われるんですけど、それはその最後に晴れるんであって、途中段階はいつも疑ってるんですから。 疑ってるってことは大丈夫ってことなんですよ。
分からんかったら疑いもしない。
そう、分からんかったら疑いもしないわけ。疑い起きてないってことは自分の姿が見えてないってことです。ね。自分の姿が見えてきてるから疑いの心を切るわけ。
東京に、東京の近くに。
それまだ疑ってる。
いやだから疑ってるのは近づいてきてるからです。そう、疑い晴れたら救われるんであってですね。それまでは疑っていて当然なんです。こうね、縦の線と横の線があったとしたら、こうずっと近づいて最後疑い晴れるんであって、ね。それまではずっと疑い疑い疑い疑い疑い疑いです。疑ってるからダメじゃなくて、疑ってるから OK なんです。OK。分かっていただけたでしょうか。じゃあ今日は終わりたいと思います。